柳原白蓮作、私の思い出。歴史は繰り返すと申しますが、つくづくと考えてみますと、私の生まれる少し前と現代とが、不思議なほどよく似ていると思うのです。徳川300年の幕府が倒れて、多くの大名がそれぞれ国境を撤廃して、命が持っていた侍、すなわち軍隊をやめ、領頭をなくしたことは、つまり軍備を捨ててしまって、日本という一つの国に統一しました。これで国内の平和は完全なものとなりました。それからというもの、日本は全く旭日昇天の勢いでした。その希望に満ち満ちた明治は18年に、私は生まれました。私の父は何代となく宮廷に仕えた公家の家で、明治維新のためにもいくらかの功労者でありましたから、相当の役にもついていましたし、父の妹は官名を沢良之助と呼ばれて、明治天皇の側近に仕えていました。だから私の若い日、ことに少女の日の思い出というものは、かなり現代離れのしたものでした。家庭にしては父は公家の出、母は大名の出でしたから、何かにつけて父と母との間にも思想の違いがあったようでした。召し使っている女中たちの中にも公家風、これを道場型と言っていました。それと大名の武家風とが互いにはっきりと言葉の先にも区別させていました。公家の方は元が京都の出ですから、京都風、つまり御所言葉になるわけ。京都といっても民間のそれとはだいぶ違っていました。例えば、あなたというところは、目上の人なら誰でも御前と呼ぶのです。私はまだ子供でしたけど、この少女を使っても年を取った女中は御前と言いました。普通東京では、その頃の高位高官といった人々を料理屋のおかみなんかは御前といったようでした。世にときめく新家族の主人公などは、新派の芝居を見てもそんな風に言ってるのを聞いたことがありました。それが母の里方の関係の人々は、お前様というのです。よくお芝居なんかで、御意遊ばしませというのがありますが、私の子供の頃聞き慣れた御意遊ばせは、あまり口達者に発音するせいか、ゲーと聞こえるのです。まあ、お前様のゲー遊ばしますことって言った風に。少女の頃に見たあの御所の中のおつぼねに行くお廊下の長かったこと、いくつもいくつも曲がったり折れたり、五六段の段を下ったり上ったり、向こうから来る人が自分が下だとなると、廊下に偏って座って平伏してしまって、私どもが通ってしまうまで頭も上げません。あの中の言葉はまた何とした古風なものでしたろう。お廊下のことをお面倒と言い、草履のことをお金剛と言ってる。源氏物語をそのまま字で言ってるような生活の中でも、結構、憎まれ口や人に大っぴらで聞かせられないような大口叩くのにも、何不自由なく優美に風流にやってのけるのですから、どんなところにも言葉というものは不自由はないものです。私の父は私が10歳の時病死いたしました。その前に父の弟助秀が分家の養家先を出てしまったのでした。その不義理の埋め合わせに、私はこの子爵家に養女にやられました。養父というのが、明治天皇の前の孝明天皇のそのまた前の天子様の落ち子に上がっていたという人なんですから、ずいぶん古い話。ちょうど竹の内のすくねみたいな上品なおじいさんでした。この養父母をおでえさん、おたあさんと呼び、当の時から育てられた私は、その頃の幸せ多い学友とは、およそかけ離れたものでした。 つい先だっても、その頃家族女学校といった時の同級生が、今年は私たちの卒業50年の記念のクラス会をするのだとて、私も仲間入りさせられました。何しろ会うのが50何年ぶりなんですから、お互いに名乗らねば全く変わってしまってます。それでもだんだん話しているうちに、昔の面影がよみがえってきて、懐かしがるのでした。あの頃の友達の多くは馬車や人力車で、大切なお姫様、お嬢様、美しい友禅やお召しちりめんの矢がすりの着物など着て通ったもの。私は養家が五国寺の近くにありました。そこから永田町の学校までおよそ2里はありましたろう。まだ電車もバスもない時代、雪も帰りも歩いたものでした。おかげで足は今でも達者です。これで思うのに、人間というものは16、17、18頃までに叩き込んだことは一生身につくものだと思います。だが、今のように自動車が通るではなし、往来はそれはのんきなもの。お正月は往来が羽根つき場所だったのです。ですから、金色夜叉にある通り、道を通る人力車の中に追い箱の箱が落ちて、寛一の許嫁の宮が見初められる下りがあるのです。おじが21の時養家を出たそうですが、私も21の時この家を出ました。妙に21に因縁があると言って養父母は嘆いていました。そして25歳で九州に再婚したのです。それまでに私はミッションスクールに2、3年いましたので、キリスト教の愛と、家庭では仏教、ことに日蓮宗を信仰していましたから、仏教のことも幾分知りました。それゆえ私は、再婚の夫がたとえ自分より25年も年上であろうとも、無学であろうとも、ただ愛情さえ深ければそれに満足できる私でありました。いつか終戦後でしたが、ある映画会社で私の九州時代の歌を多く取り入れて映画をこしらえたことがありました。その筋は、貧乏家族の娘が家を救うために金持ちのところにお嫁に行きました。夫は何とかして妻のご機嫌を取ろうとしてあらゆる手段を尽くしているのに、頑として夫の意に沿わず、とうとう若い学生と恋に落ちて家出をするのです。私はこれを見たとき、映画というものはこんな風に作らなければ面白くないものかと思いました。真実、私の心は決してそうではありませんでした。この映画を見た私はどんなに羨ましいと思ったことでしょう。私としては、よしんば夫が炭鉱の成り上がりであろうと、字もろくに読めない人であろうと、初めからそれは覚悟の上のことでしたもの。破れた魂を持った女は、今さら恋愛の何のと考える身の上ではなかったのでした。私の望みは、夫の作り上げた財産で、世の中の人のため社会事業でもして、哀れな人々の友となれるならと、これはミッションスクールが教えた私の望みだったのです。ところが夫になった人は、私に決して余分なお金を自由にさせません。毎月決まったお小遣いで、かえって私の友人の大学教授夫人の方がよっぽど豊かで、自分勝手に着物や帯を買っているのを見て、羨ましかったのでした。その頃の着物や帯は決して自分で好きなものを買うのではなく、夫が見立て私にあてがわれるものだけなのです。何かで毎月決まり以上に入りような時は、夫からお金を借りることはありました。また、よく貸してもくれました。がしかしこれは借りたものですから必ず後で返したのです。夫は当たり前の顔をして受け取りました。家庭の中に親の違う養子が何人もいたり、夫はこれらに対しても愛情を持たなかったので、 情愛というものを全く忘れた冷たい家庭でした。おいおい、私のお小遣いをあげてもらうためには、夫の妾が私をかばって夫に頼んでくれて、いくらか都合のよいこともありましたのも、考えてみれば妙ちきりんなものでした。だから始終嘘をついていなければ日が遅れないのです。苦痛はそこにありました。しまいにはほとほと空恐ろしくさえなりました。心も魂も汚れ果ててゆくばかりでした。そこで、人間の運命というものは確かにあります。私は運命を信じます。と言って、私は今になってこの九州時代を決して恨んではいません。夫が冷酷と思ったのは、あるいは偉大な全知識であったかもしれません。あの時、あの映画にあるような甘やかされ、大切にされたら、私は大満足で今もあそこに年をとっていたことでしょう。だが、運命は私を思い切った道に誘いました。今の夫を頼って私は突然家出をしたのです。世間のあらゆる人々は散々に私を罵り、あざけりました。肉親のすべての人からは私を感動して絶好を申し渡されました。それは当たり前のことです。私はあの場合、どんなに言われても辛いとは思いませんでした。この中にいて忘れられないのは、九条武子夫人でした。あの人だけは私の心をそっと温かく抱いてくれた友でした。世間から無残に軽蔑されている人を、たとえ内緒にしろ、陰ながらいたわり、愛し、かつ同情したということは、やはり相当の勇気のいることに違いありませんもの。昨年でしたか、アメリカの新聞社からとて、日本婦人の尖閣者だとか言って聞きに来られた人がありました。私自身、尖閣者とも何とも思ってはいません。ただ、自然に運命が反したものですもの。今はこうして老年になりましたが、しかし不思議に、魂は年とともに生き生きと若く新しく育っていくような気がします。1945年、昭和20、最愛の息子の戦死から私の魂に革命を起こしました。幾百万戦死者を犬死にさせてはならない。この世は平和であり、喜びの天地でなければならないと思うのです。人間にどうにもならない運命があるように、国にも運命があると思うのです。世界は何か目に見えない運命の動きが足音立てて進んでいるのです。明治維新のひな形は小さかったが、この度はもっともっと大きく世界の維新がこの地上に現れる日を人類のすべては待ち望んでいいと思うのです。私は私自身、そのための消し粒のような小さい種であってほしいとの念願に、今日も生きています。